もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、お世話になります。
はい。今日はどういったご相談ですか？
今、賃貸のマンションに住んでるんですけれ
はい。
ど、ちょっと上の階のお子さんの騒音がひどくてですね、
うん。
ちょっとご相談に、お願いしたいんですけれど。
はい。どんなふうにすごい？
2人男の子がいらっしゃるんですけれ
は
ど、
い。
もうずっとこう走り回っていたりとか、あ
は
とこうどこからかなんか椅子の上とかそういうとこですかね、飛び降りてきて、
い。
そのもうドスンドスンっていう音がもう本当ひどいんですね。
はい。はい。
それでもう直接ご本人様にももう何回もお願いはしてますし、
はい。
それに管理会社の方にももう何度もお願いして、直接上の方の方には言っていただいたりもしてるんですけれど、それでももう本当に全然改善がされないんですね。それで私は主婦なもので、
はい。
なるべく気が紛れるようにと思って外に出かけてみたりとか、あとずっとこう長い時間音楽をヘッドホンで聞いてみたりとかして、あんまり気にしないようにはしてるつもりなんですけれど、
はい。
やっぱりどうしてももう本当にこうひどい時はもうイライラが止まらなくなって、
はい。
もう本当に包丁でも持って、
うん。
もう上にもう行こうかっていうくらい、もうこうちょっと殺意がすごい湧いてくるんですね。
はい。
それで上の方は全然引っ越しする気はもうないですし、話を聞いていると、
はい。
それでちょっとうちの方も引っ越す気はないもので、もういくらお願いしても静かにはなっていただけないんで、もうそれはちょっと諦めようかなと思ってるんですね。
はい。はい。
それでそういうもう殺意がこう芽生えた時とかに、どういうふうに気持ちを切り替えてこう落ち着きを維持したらいいのかっていうのをちょっとアドバイスいただきたいと思ってお電話したんですけれど。
なるほど。あなたはおいくつ？
私は40です。
40歳。
はい。
ご家庭はご主人いらっしゃいます？
はい、主人が43で子供はいません。
で、ご主人は昼間会社？会社員でいらっしゃる？はい。で、そのドスンドスンの音がするのは何時頃から何時頃ですかね？
もう本当ひどい時はですね、朝の5時ぐらいから
はい。
もうバタバタ始まっ
はい。
て、それで夜遅い時はもう1時過ぎぐらいまでやってますね。
午前ね。
はい。
それって、男の子さんはまだ学校にも行ってないの？じゃ。
上の子は幼稚園ですね。
はい。
はい。
幼稚園と下のお子さんは。
下の子はまだ行ってないですね。
赤ちゃんじゃないでしょうね、でも。
あ、違いますね。
年子ぐらい？
多分3歳、下の子は3歳ぐらい
3
で、
歳。
上の子はそうです、6歳ぐらいですか
はい。6歳になっちゃうともう学校行ってるけどね。
ね。
昼間は音がしないとかってことはない。
下の子がいらっしゃるんで、
うん。
下の子が走ってます
3
ね。
歳のお子さんの走る音が聞こえちゃうの？
はい。
かなり薄い板のマンションですかね。あ、コンクリートじゃない。
コンクリートではないですね。
声も聞こえるの？
声は聞こえないです。
ああ、そうなんですか。じゃあ、床に何かが落ちたりした時の音は？
は聞こえますね。
あ、例えば、スプーンとかがカチンとか落ちたり？
それは聞こえないですけど、なんかちょっとボールとかですかね、そういうの
う
ついたり
ん。
とか。
要するに、管理会社さんに言って、その、マンションそこにはどなたか管理人さんはいないのね。
はい。
で、言ったら答えは何て来たんですか？
あ、
管理
すい
人
ま
さ
せ
ん
んっ
は。
て、すいませんって言ってますみたいな感じですよね。
すいませんと言ってます。それだけ。で、もうだから、相手を説得するのは諦めて、自分をどうマインドコントロールするかっていうことをお知りになりたいわけですよね。はい。今日はですね、精神科医の高橋雄太郎先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はじめまして、高橋です。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いしますよ。夜中の1時ぐらいまでのこともあるっていう時に、ご主人はまあ当然お帰りだと思うんですけれど、ご主人はどんな様子ですか？
あ、もう主人も何度も上にはやっぱりお願いに行ったりはしてます。
うん。 ご主人はそれをどんな風な受け止め方、あなたと同じようにイライラして、それともご主人は案外そんなに、あなたほどイライラしてない。
あ、同じですね。
イライラ、
はい、天井叩いたり、はい、
叩いたりする大変なんです。
大変ですよ。
なるほどね、まあ僕だったら少しでも余分にお金を貯めて引っ越しちゃうけど、それが一番イライラしないと思うけど、思い切って引っ越しするので引っ越し代出してくんないぐらいは言えないの。
いや、もう逆切れとかもされてるので。
あ、逆切れもされちゃってるの。
されてます、はい。
割とこう人のお話に耳を傾けそうなタイプのご両親じゃないんだ。
そうですね、なかなかちょっと常識ではちょっと考えられない対応ですね。これだけ何度もお願いしても全然改善していただけないってなると、うん、
何もしてくれないから、
ちょっと非常識にも程があるなっていう感じなんですけど。
あ、なるほどね、でもまあ争い事にはしたくないってことだね。
そうですね、
怒りって感情のコントロールっていうのは、
はい、
まあ最近の非常にトピックみたいなところがあってね、
はい、
会社の上司やなんかも若い人に非常に怒りを感じてるわけですよ最近は。あまりにも常識が、はい、通じないっていうようなことで、
はい、
でその怒りのコントロールの仕方っていう本がベストセラーになるぐらい、
はい、
現代社会では怒りについてはまあ、相当みんな、ストレスを抱えてるの、
はい、
基本はね、怒りという感情は、
はい、
人間にとって不快な感情なので、
はい、
できるだけ不快の感情は自分の中にしまい込まないようにするメカニズムが、
はい、
人間には割と働いているということが基本形の。
はい。
だから、例えば本には、怒りの、持続は6秒間って書いてあります。
はい。
で、6秒間辛抱すると、
はい。
違う感覚に移ることができますよっていうことなんです。
6秒間です
か？ 6 秒間。
はい。
ということは、その6秒の間に、
はい。
で、脳というのは、同じ感情を二つ同時にリアルな感覚で持つことはなかなかできないもの。
はい。
同時進行で二つの感情とか二つの考えを同時に同じ強さで持つことはできないので、
はい。
怒りの感情に対して別の感情をぶつけるっていうことをすると、怒りの方が静まっていく。
はい。
で、それは、何でもいいんですよ。だから自分が例えば好きな、ものすごく好きな、シンガーの歌でもいいし、さっきヘッドホンで聞くって言いましたよね、
はいはい、
それでもいいし、それから例えばそうなった時にシャワーを浴びるでもいいし、
はい、
それこそ冷たい水を飲むんでもいいし、
はい、
要するに脳に別の刺激が、強い刺激が加わると怒りの感情はおのずから静まるってことなんです。だからそのことばっかり考えてると怒りがもう6秒以上に、また今度また新しい怒りとして生まれるたびに6秒ずつ延長しちゃうので、別のものを被せていくってことがすごく大事です。うん。で、それをやると、だんだんだんだん、あなたの頭の中に、怒りをそらす、
はい、
要するに独特のあなたなりの脳の仕組みみたいのができてくると、
はい、
そうなると、怒り始めても、
はい、
自然に怒りが大きくならないで、すぐ小さくなるっていう仕組みがあなたの脳の中に出てくるので、そういうものを作るっていうことが一番大事なこと。うん、
はい、
だから、外に行って全力で走ってくるとか、
はい、
川辺に行って大声を上げてくるとか、それ何でもいいんです。要するにその場の6秒間がさらに沸点にならないようにするっていうことを自分なりに好きな方法で対応すればいいってことになります。
はい、
うん、 そしたら包丁握らなくても済むよ。
はい、わかりました。
うん、お別れいただけましたか。でも、はい、実際に包丁握ったことある？
ないです。
そのね、今ご近所の騒音の問題っていうのはこれだけに限らず、
はい、
あっちこっちであって殺人事件なんかも起こっちゃうからね、
うん、だから本当に気持ちがわかるなと思っていつも聞いてるんですけど、
結局あれですか、あなた方の方が先に、入ってらして、
はい、
何年か遅れてそこに入られて、
はい、
じゃあその前は空き家だったわけ？
その前にもいらっしゃったんですけど、うん、その時はもうちょっと子供さん大きかったので、
うん、
そんなに騒音は気にはならなかったんですけれど、
ほうほうほう、何階なんですかね、そこの家は。
上は一番上なんですね。
うん、
だから多分わからないんですよね、どのぐらいこう音が響くのかっていうのが自分たちは味わってないので、
うん、
だからもうやっぱりその点が何か言ってもわからないのかなとは思うんですけれど、
うん、
いや、それともう一つはその何階か結構高いところなの？公園とかなんかに遊びに出てもらう、要はだから静かにしてくださいって頼みに行くんじゃなくて、
はい、
なんか公園とかに遊びに行かせたらどうでしょうとか、提案型のなんていうのかな、お願いをしに行った方がいいかなと思うんだけど。
そういうふうにも言ったことあるんですけれど、
うん、
そうしたらすごくその時に逆に出されて、
なんて
言ってますよってすごい言われたんですよ、
奥さんに。
ええ、
奥さんと話してんの？
そうです。
ご主人は？
旦那さんは全然掛け合ってくれないんです。
お話もしてくださらない？
一度だけ話はしましたけれど、
ええ、
うちの子はちょっと他の子より運動神経がいいんですよとかって言って笑ってられて、
ええ、
なんか全然真面目にちょっと取ってくれてないというか、
うん、
うん、
あ、そうなんですか。
ええ、
両方ともね、引っ越す予定がないらしいから、
はい、
直接はあんまり行動しない方がいいんじゃないでしょうかね。
やっぱりそうですかね。
うん、直接言っちゃうとこじれちゃった時に何が起こるかわからないので、直接はやめといた方がいいと思いますよ。変に直接だと、うん、こじれた時にちょっと危ないかもしれない、
はい、うん、あと行政が相談窓口みたいなものがあるところがあるから、
はい、
まあ、行政持ってくにはそれなりに音を録音したり、
はい、
ある程度分かる証拠を持っていって、
はい、
こういう状態が四六時中続くんですってことで、
はい、
行政サイドに声をかけて、行政サイドからその家族に何らかの形で連絡がいけば効き目は強いかも。
あ、そうですか。
うん、だからそこに相談に行って、
はい、
もう本当にもう困り果てていて何度言っても拉致開かないので、
はい、
一声かけていただけますか。で、行政からさすがに一声入れば、
はい、
ちょっと向こうのうちも今まで以上に真剣にはなるような気がしますね。
そうですね、
うん、役所にそういう地域環境課とかそういう名前の、要するに、地域の環境騒音も含めて、守っていくっていう課がありますから、そういうところで騒音相談みたいなものをされたらどうですか？
そうですね、うん、はい、わかりました。
はい、
お分かりいただけましたでしょうか？
はい、
くれぐれもお一人で頑張らないで、ご主人とちょっと相談の上、
はい、
なるべく二人でちょっといっぱい、人いっぱいいるぞみたいな形で言ってください。
はい、わかりました。
はい。
はい、すいません、はい。どうもありがとうございました。はい、
失礼します。
はい、失礼します。
まさにうちは迷惑かけてる側
かも、
うん、だと思いますよ。まあでも、まあもちろんね、近隣の人たちが、まあ、 心が広かったっていうのもありますし、でも結構コミュニケーション取って、申し訳ありませんねとか。
自分からこう言ってた方がいいですね。なんか大丈夫ですかとかね。そうよね。でもこういうのって難しいね。
やっぱご近所さんとやっぱコミュニケーションがね、
大事だよね。
大事なんじゃないかなと思いますけどね。
でもなんかもし苦情を言うときは直接言うんじゃなくて行政通した方がいいっていうのはよくわかりました。